週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の宇井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
最近ですね、ネット通販の地価変動っていうのが起きてるんですけど、皆さんご存知でしょうかね。
はい。
それによってね、コンビニとも競合し始めてるんですね。買い物の常識が変わりつつあるんですね。今回はコンビニとネット通販のサービスを研究します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回はコンビニ VS ネット通販最得サービス決定戦と題してお届けします。
はい。
昨年はね、ネット通販で大きな事件というのがね、相次いで起きましたよね。
そうですね。その主役はやはりネット通販の巨人アマゾンです。
はい。
去年9月にアマゾンパントリー、そして11月にはプライムナウと2つの大型サービスを相次いで立ち上げました。
はい。昨年のね、8月にはアマゾンに先駆けて楽天が楽便っていうのを立ち上げています。一般的なコンビニが扱うおよそ3500商品から売れ筋の上位を選んでラインナップしたというふうに言ってるんですけども、コンビニに似たコーヒーまで扱ってるんですよね。
日常品から飲み物までスマホから注文できて1時間以内に届くという、まあ、現代なんですけれども、ネット通販はスーパーやドラッグストアだけではなく、もう誰よりも消費者に近くて品揃えも豊富だったはずのコンビニにとっても脅威になっていますね。
そうなんですね。もちろんね、コンビニ側も黙ってはいませんよね。セブン&アイグループはグループを横断した総合通販オムニセブンというのを立ち上げました。
はい。
コンビニにしかできないネット通販と店頭サービスの融合というのが売りですよね。サイズの合わない洋服を買ってもセブンイレブンの店頭ですぐに返品返金ができるんですね。こうしたサービスをね、アマゾンや楽天が真似るというのは難しいでしょうね。
はい。
ローソンも街の暮らしサポートといったようなもので対抗してるんですね。
一方でローソンが展開するネットスーパーのローソンフレッシュ、こちらはなんと楽天マートとの共同配送を始めたりしています。
はい。
それに共通ポイントを軸にしたコンビニとネット通販の業界再編の機運も高まっています。そこで今回はネット通販各社の新サービスの裏側と大手コンビニの新サービスの配送時間や使い勝手、価格などを徹底チェックします。ということでですね、
はい、
まずはやはりアマゾンの動向から伺いたいんですけれども、
はい、アマゾンジャパンはですね、昨年11月に注文から数十分で商品を届けるプライムナウというのを首都圏の一部地域で始めたんですよね。
まあ、あのアマゾンは以前から指定時間までの注文でその日のうちに商品を届ける当日お急ぎ便を導入していましたけれども、はい、プライムナウはそのスピードをはるかにしのぎますよね。
そうですよね。これまでの通販では考えられないこの超速宅配ですね。
はい。
これは楽天の楽便が先行していたんですね。ところがアマゾンはおよそ1万8000点という品揃えで楽便のおよそ450点というのを大きく引き離してるんですよね。
そうですね。それからもう一つの新サービス、アマゾンパントリーは専用の箱に日用品や食品を詰めて購入するという仕組みです。
はい。
どれだけ入れても送料などの手数料は一箱で税込み290円と一律になっています。まあ、これまでの通販の場合は食品といった低単価のものだけを買うと結果的に送料の負担が大きくなったりしていましたけれども、パントリーなら1点ずつ選べますし、スーパーやドラッグストアで必要なものを買い回るような手軽さで買うことができますね。
はい。でね、この2つのサービスを実際に使ってみたんですけれども、どちらも実用度は非常に高かったんですね。利用するには年会費3900円のプライム会員になる必要があるんですけれども、うまく使えばね、コンビニやスーパーといったようなリアル店舗へ買い物に行く回数を劇的に減らせることになるんですよね。
それがこのプライムナウは取扱いジャンルが幅広いことにも驚きます。
はい。
日用品や食品、ベビー用品、書籍、玩具に加えてギフト用品とか家電といったものまであります。さらにですね、アイスだとか、冷えたビールといったものまで注文可能なんですね。
はい。
送料は890円かかるものの、コンビニだけでなく専門店で扱っているようなものまで手軽に買うことができます。
はい。それにね、対応時間は朝6時から深夜1時 店までというふうに長いのも魅力ですよね。東京世田谷の倉庫から直線でおよそ8キロ離れた白金で試してみたんですけれどもね、平均45分弱で到着しました。渋滞が起きやすい時間帯でも1時間を超えることはなかったんですよね。
この猛烈に速いスピード配送の秘密は倉庫のオペレーションにあるんだそうです、特にポイントになるのが商品の陳列方法でして、例えば調味料、洗剤といった種類ごとではなくて、データをもとに独自の手法で配置されているんだそうです、これによって商品を集めるスタッフの移動距離を短くできるように計算しているんだそうです、
でね、商品のパッキング完了までは20分以内が目安とされていて、残りの40分が配送に充てられるんですね、それでここにも時短の秘訣というかねがあるんですね。倉庫では配送車の位置を常に監視していて、渋滞といったような道路の状況を加味してオペレーターが適切なルートを指示するんですね。
なんかもう映画みたいですけどね。一方のパントリーは手数料が290円かかるものの、使い方次第ではお得です。商品を多く詰めるほど1点あたりの手数料は当然割安になってまいります。日用品や食品だと大体30点以上詰めることもできるんだそうです。
さらにね、この手数料分を取り戻すこともできるんですね。実はパントリーの商品というのは通常より安い場合があるんですね。例えばボールド洗濯洗剤、粉末香りのサプリイン1.5kg というのは通常は554円なんですけれども、パントリーでは411円とね、140円以上も安かったんですよね。
このパントリーは大手のナショナルブランド商品を中心に5000種類が対象になっていまして、品揃えも十分です、スーパーやドラッグストアを買い回るのが面倒だなと感じる人には有力な選択肢ですよね、その他にも専門ストアを駆使すれば割安な商品を簡単に探し出せます、特にですね、アマゾンアウトレットのコーナーにある賞味期限切れ間近の食品、こちらは4割引き以上のものまであるんだそうです、あとですね、これ僕もよく使うんですが、デジタル関連の周辺機器ですと、アマゾンの独自ブランド、アマゾンベーシックというものも安く使えます。
一方のね、楽天の楽便なんですけれども、こちらはなんと注文から最短20分で商品を届けるというね、新サービスなんですね。しかも24時間いつでも商品が配達されるんです。もう言ってみればネット通販というよりも出前に近いサービスですよね。
そうですね。今のところこの楽便の対応エリアは東京の渋谷を中心とする半径3キロ程度とかなり限定的です。でアイテム数は先ほどお話があった通りおよそ450点でして、アルコール飲料やシャンプーといったようにですね、コンビニとかドラッグストアの売れ筋商品を中心に揃えています。
この最短20分という配送スピードというのは、コンビニでの買い物の平均の所要時間というのがおよそ15分ということから導き出されたものなんですね。でこれを達成するためにね、楽便ではね、注文を受ける前から売れ筋商品を積んだ配送車をエリア内に巡回させているんですね。
そういう仕組みなんですね。本誌によりますと、注文が入るとその最も早く届けられる車を自動的に選び出して配達の指示が飛ぶんだそうです、車に積んでいない商品の注文の場合は配送拠点に取りに戻ったり、あるいは待機している別の車が配達したり、あらゆる手を使って最短時間で商品を届けるんだそうです、価格はコンビニとほぼ同じ水準に設定されていまして、注文は1回980円から送料は770円となっています。
ただしね、2500円以上買って到達した配送車の脇まで取りに行けば送料は無料になるんですね、よほど重いものでなければ取りに行く方がお得ですよ ね、
そ, うですね。
それにね、受け取る場所は屋外でもいいですから、お花見のシーズンに冷えたビールを公園まで配達してもらうといったような使い方もできるんです。
それいいですね、あとですね、これ見ると面白いのが、渋谷にある楽天カフェ、こちらのコーヒーやドーナツなどが買えるんだそうです、配送車にポットが積んであって、受け渡す直前にカップに注いでくれます、さらに去年の12月からはですね、カレーハウスココ一番屋のカレーライスといったような出来たての料理もラインナップに加わったんだそうです、今後もユーザーの反応を見ながら商品ラインナップは見直していくとしていますね、
今後ね、エリアを東京23区に広げたいというふうに楽天は言ってるんですけれども、そのためにはそれなりの配送拠点というのが必要になりますよね、とはいえね、便利なサービスであるっていうのは間違いないですから、生活スタイルを変える可能性というのは秘めてますよね。
これに対してポイント還元で新規ユーザーを呼び込んでいるのがヤフーショッピングです、はい、3月の終わりまで全員毎日ポイント5倍キャンペーンというものが行われています、
はい、ヤフーショッピングの店舗数というのはおよそ35万店取扱いアイテム数は1億8000万とね最大手の楽天市場に迫ってるんですね。それにね昨年8月には日用品や食料品などを直販するロハコの運営会社アスクルを連結子会社化してるんですね。商品やサービスの充実度ではアマゾン楽天の2強との差を縮めてるんですね。
ところが取扱高ではまだ両者に大きく水を開けられているのが現状だということで、まあ、ポイント還元を餌に新規ユーザーを呼び込む作戦に打って出ています。実はヤフーショッピングですと 20% に迫るようなポイント還元が狙えるんです、
うん、
その方法は日経トレンディ本誌2月号で詳しくご紹介しておりますのでぜひご覧ください。
はい、
後半はコンビニの新サービスをご紹介します。
週刊日経トレンディ今回はコンビニ VS ネット通販最得サービス決定戦と題してお届けしています。
さあ後半はセブン&アイグループのサービスからご紹介します。数十万円の高級ブランド品から100円に満たない生活必需品までが一堂に会する通販サイト、それが昨年11月にグランドオープンしたセブン&アイグループのオムニセブンです。傘下のそごう・西武ですとかイトーヨーカドー赤ちゃん本舗といったところまでネット通販サービスを一本化したものですね。
はい、まあ、とは言ってもですねオープン時点のアイテム数というのは合計でおよそ180万、アマゾンや楽天には遠く及ばないんですね、そこでオムニセブンが売りにするのがリアルな店舗網を背景にした独自サービスと独自商品なんですね。
まずサービス面では全国に1万8000店舗あるセブンイレブン店頭での商品の受け取りですね、はい、コンビニでの受け取り自体はアマゾンや楽天も対応済みなんですけれども店頭の端末で引換券を発行する必要があるといったようにやや手間がかかります、うん、ところがオムニセブンの場合は直接レジに向かって店員に払い込み表番号というのを伝えるだけで OK なんです、うん、オムニセブンの送料は通常324円なんですが3240円以上の利用か店頭受け取りなら無料となります、うん、まあ、少額の買い物なら店頭受け取りでもお得ですね、
はい、これに加えて店頭では現金7個クレジットカードでの代金の支払いというのもできますしね、支払い手数料は不要ですね。アマゾンや楽天のコンビニ店頭払いは数百円かかるんですよね。だからオムニセブンという方が有利ですね。
なるほど。そしてオムニセブンならではのサービスが店頭での返品対応です。事前にカスタマーセンターに連絡しておけば商品を受け取ったお店で返品が可能となります。自分で郵送する場合と違って返送料がかからないのが最大のメリットでして、まあ、気軽に返品できますからサイズ違いの服を複数買っておいてぴったりのもの以外は返品するといったような使い方もできるんだそうです、
はい、まあ、こうしたサービスを武器にねオムニセブンが狙うのが女性や高齢者なんですね。配達スタッフが玄関に来たりクレジットカード情報をウェブ上で入力するということに、まあ、抵抗感を持つ人がいるからなんですよね。
あ、そうですね、うん、それに店頭での受け取りや返品対応は一見コストがかさむように見えるんですが、うん、セブン&アイグループにとっても実はメリットがあります、
うん、
まあ、店舗を訪れた際のついで買いを期待できるからなんです ね、
そうですね。
それに商品の配送と返送には雑誌や書籍の物流網を活用することでコストを抑えているんだそうです、
はい、まあ、そのためかね店頭受け取りを選択すると受け取り日が宅配便より2日ほど遅くなるケースが多いようですね、ちなみに主にセブンの開始に合わせてセブン&アイグループは独自の商品をたくさん投入してるんですね。しかも単なるプライベートブランドではなくて有名メーカーや有名デザイナーとのコラボ商品が目立つというのが特徴なんですよね。
代表的なものとしてはですね、うん、フランス人デザイナーのジャンポール・ゴルチエ氏、
はい、
こちらとコラボしているオリジナルファッションブランドセットプルミエといったものがあります、
はい、
まあ、こういったブランドは普通西武総合ですとか、うん、イトーヨーカドーのみでの販売になるんですが、うん、近所にこういったお店がなくてもオムニセブンなら手に入るということなんですね、
はいはい、 それにね、その店頭では買えないオブニセブン限定の商品というのもあるんですね、はい、例えば昨年12月までは新じゃがを使って製造の翌日に出荷するカルビーポテトチップス北海道急便というのを発売したんですよね。ほうほうほう。で現在は第2弾として今までにない形のスナック菓子期待コロの予約受付中です。
オムニセブンは2018年度に600万アイテム、売上高1兆円を目標にしています、うん、セブンイレブンの店頭で受け取って、うん、支払いから返品、返金対応まで受けられるのは他にないサービスですから、うん、まあ、こういったリアル店舗との強力な連携をどこまで打ち出せるかが鍵を握りそうです、はい、さあそして次にご紹介するのがローソンです。
昨年6月ローソンが一部店舗で御用聞きサービスというのを始めたのは以前この番組でもお伝えしたんですよね、はい、でわざわざね店に行かなくてもローソンの商品を買えるというサービスです。この新サービス街の暮らしサポートというのは佐川急便を擁する SG ホールディングスとローソンの共同事業会社 SG ローソンというところが行っているんですね、はい、対象エリアは実施店舗から半径およそ500メートル以内で世田谷区の一部店舗から始めて今年6月頃までに100店舗規模への拡大を予定しているんですね。
メインとなるのはお買い物サポートというものです、はい、これは電話で注文した商品を店舗に常駐している SG ローソンのパーソナルアドバイザーPA さんというんですけれども、うん、こちらが自宅までお届けするというサービスです、はい、食品や日用品などローソンの店頭商品を中心にお弁当やコーヒー、唐揚げといった店内調理のメニューにも対応していまして、特におでんや惣菜といったものの人気が高いそうです、
はい、これはね基本的に前の日の夜9時までに受けた注文を翌日の午前11時以降に届けてくれるんですね、はい、楽天の楽便だとかアマゾンのプライムナウに比べるとスピード感というのはないんですけれども700円以上で配送無料というのは魅力ですよね。
そしてもう一つの目玉が佐川急便が取り扱う荷物の配送です、うん、佐川急便の業者が店舗のバックヤードに荷物を運び込むと PA さんがそれらを仕分けして台車や自転車で各家庭に配達します、はい、一部を除けば対象エリア内に届くほぼ全ての荷物を PA さんが取り扱うことになっていまして、届け先が不在だった場合は再配達用に店舗で荷物を保管します。お客さんが不在票を持ってくれば店頭で荷物を引き渡すんだそうです、
はい、まあ、ローソンと佐川急便の、ね、両社にとって、ね、店舗を配送拠点にするメリットというのが大きいんですよね。ローソンにとってはお客さんの、ね、来店頻度というのが上がりますし、佐川急便にとっては個人向けの配送や再配達の手間を削減できるわけですね。
この街の暮らしサポートではその他にも水回りの修理や家電の配線といった家庭でのトラブルにも対応しています、まあ、コールセンターや PA さんが受けた依頼を他の業者に取り次ぐという仕組みなんですね、
はい、他にもね、ヨドバシカメラのネット通販ヨドバシ .com では家電だけではなくて日用品や食品、飲料、薬、コスメといったおよそ370万品目を揃えてるんですね。なんといっても価格の安さというのが魅力でね、書籍を除く全商品が 10% ポイント還元なんです。
また配送サービスも魅力的です。どんなに安い商品でも1点から無料で配達してくれますし、配送も早く、一部地域では昼頃までの注文で当日中に配達が可能な場合があります。追加料金も一切発生しません。さらにヨドバシは送料無料を維持しながら注文から最短6時間以内で配達を完了させるエクスプレスメール便の導入も始めました。2015年に東京都の新宿区、中野区、杉並区を対象にスタートさせていまして、今後対応エリアを順次広げていく予定なんだそうです、
はい、さらにね、早く受け取りたい場合は店舗受け取りを選ぶっていう手もあるんですね、注文から30分以内に受け取りカウンターに用意されるんですよね。東京の秋葉原と大阪の梅田、博多の3店舗は営業時間外でも24時間受け取れます、翌朝までにね、どうしても商品が必要な時っていうのは唯一の選択肢になりますね。
本誌ではこれら各社の新サービスの詳細をご紹介しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います、はい、毎日の買い物が全く変わってしまうかもしれません。
そうなんですね。
週刊日経トレンディ、今回はコンビニ VS ネット通販最得サービス決定戦と題してお届けしました。
モリモリーズチェック。
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回っている森森さんが今週も気になるものをお届けしてくださるということで、森森さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、スペックコンピューターから、発売されておりますアイバルブスコープという商品になります。
なんか全然商品名を言っただけでは何の商品なのかがわからないんですけれども、はい、
電球型のライブカメラというふうに銘打っておりまして、
ということは電球用のソケットに
取り付
けられる、
まあ、監視カメラというか、まあ、その外からでも室内の様子が見られる、まあ、カメラということになっていて、まあ、今いわゆる見守りカメラっていうような言い方をされていたりですとか、まあ、要はその家の様子、まあ、例えばご老人の方が家にいらっしゃるとか、もしくはお子さんがお留守番しているとか、もしくはまあペットの様子を外から見たいというニーズに応えるような商品なんですけれども、まあ、もうやはりその電球のソケットにさせるというところが、まあ一番の特徴であって、
そうですね、電球のソケットから電源の供給を受けられますし、しかもその上から見下ろせるということですか。
そうですね、まあ、やはり一番はやはりその今までは電源のケーブルがどこかこう這わせていかなきゃいけなかったものがもう本当に直差しなので挿すだけでいいと、であとはもう設置の手間もないですよね。本当にこうひねって入れるだけということで、であとは Wi-Fi を使ってですね、映像自体はやり取りをしているので完全にコードレスになっているというところがやっぱりスマートですね。
ということはその電球あります、それでここにカメラありますって言った時に、はい、こっち側とかこう位置とかこう向きとかはどうなってるんですか。
向きはですね、まあ、ある程度広角で見られているので、まあ、固定しておいていいんですけれども、ね、はいはい、まあ、手動で、方向は変えられるということなんで、まあ、部屋のどこに設置するかによって、まあ、考えると。
なるほど、
まあ、ただですね、実はこれ電球型であって、電球機能はついてないんですね。
ということ
なので、例えばお部屋に1個しか取り付けのものがないと電球つけられないので、まあ、それは二股に分かれるものにするとか、もしくはテーブルランプっていうんですかね、はい、デスクランプ、ああいうものにも取り付けられるので、それを代用するというのでもいいのかなと思います。
そこが、まあ、ポイントにはなってきますね。
そうですね、
ただ今ただでさえ家の中の家電製品っていうのがどんどんどんどん増えていって便利になる代わりにですね、我が家なんかもそうなんですけど、コンセントが足りないんですよ。
そうですね、
で延長コードっていうんですか、を、まあ、買ってきてつけるんですけども、それもいっぱいになっちゃってみたいな、もう去年の暮れなんかですね、クリスマスツリーの電源をですね、どこに挿していいかって20分ぐらい部屋の隅で格闘したりしてたので、もう完全コードレスっていうのはとても魅力ですね。
あとこれからですね、流行り言葉というかですね、まあ、IoT ということで、はい、まあ、いろいろな家電がですね、はい、まあ、無線でつながっていくという中で、はい、結局その電源をどうするのという部分と、その通信をどうするのってこう両方問題になってきていて、でもう通信の方は無線化がまあほぼできている、はい、Wi-Fi を使う、もしくはBluetooth を使うっていうことで解決はできてるんですけども、じゃあ電源ってどうするのって、まだやはりその電力っていう部分の無線化っていうのはなかなか市販商品ではできていないので、ってなると意外に電球のソケットっていうのはですね、可能性があるなと。
まあ、明るさとのトレードオフ
って言われて
ますけどね。
なので
トレードオフですね、
はい、まあ、ソニーもスピーカーを出していましたけれども、電球にスピーカーを内蔵するということで、電球も兼ねているというのが、まあ、あるんですけれども、まあ、今回はまあ潔く電球を外しているということです。まあ、今後だからそういう兼用
出てくると
思いますね。
ただ照明がカメラの近くでピカーって光ってると、はい、白飛びしちゃってわけわかんなくなっちゃうっていう、そこは技術的課題もクリアしないといけないですよね。
映像処理で何かうまくするんでしょう ね、
こうフィルターかけるなりなんなりで、
はい、なんかその未来が広がるね、まだその今度どんどん進化していきそうなものですね、
もしくはその家をもともと建てる時ですとか、そういう時に、
もうちゃんとそれより、ね、例えばもう、
はい、最初から
電球だけじゃない何らかのソケットみたいなものを数をつけるっていうのはひょっとしたら出てくるかもしれない
ですね。なるほど、そうか、コンセント問題の解決策は電球ソケットにありと。
そうですね、
これ面白いですね。わかりました、さあそれではモリモリズスコアに参りましょう。このアイバルブスコープのホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、これなら誰でも使える度9点、
確かに、
まあ、やっぱりですね、うちの親にですね、例えばライブカメラをつけてって言ってもですね、まあ、ケーブルがどうだ、設定がどうだということでやっぱり難しかったりするので、もうこれだと本当にキュッキュッて入れてもらって、でスマホのアプリはまあ息子娘がですねこう入れてあげて、まあとはもう簡単にできるよっていうことができるので、
もうイクメンだけじゃなくてね、ちゃんと親のことまで考える、本当に人間力の高い森さん本当に頭が下がります。
ただ本当にね、そういう需要っていうかニーズはねすごく今あるわけだし、今後もどんどんね膨らんでいくわけですからね。だからそういう見守るっていうところっていうのはちょっとね注目して、はい、もうテーマとして今もう授けようかな
1年間見守りを
打ち合わせ収録終わってからということで、モリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けいたします。今回ご紹介したのはスペックコンピューターの見守りカメラ、アイバルブスコープでした。森本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。しかしまあサービスが良くなるのは消費者にとっては嬉しいことですけど、はい、大変そうですね。
ねえ、1時間とかね20分とかねやる方っていうのはすごく大変ですよね、
はい。
だけれども本当にどうですか皆さんね、これ実はまあネット通販だとかコンビニっていうのはもうあまりにもこう当たり前になってきているので、そんなに見てないかもしれないんですけど、こんだけ進歩してるんですね。で次々とやっぱり新しいサービスが出てきて、実は今年ね本当にこういった連携というかネットと、まあ、店舗の融合だったりとか、あるいはネット通販っていうものが本当に生活スタイルをね変えていく大きな年になりそうなんですよね。
ちょっとこれは注目しておかないといけないですね。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。Trendy.